どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、ここまで、ずっとね、配信してきた欲しい未来の作り方のパート5ということで、これまでの、総まとめですね、重要なポイントだったり、そして僕が伝えたいことっていうのを話していこうと思います。で、ちょっとこの本題に入る前に断っておきたいというか、ここ今ね、ホテルで撮ってるんですけど、今ハワイにいるんですけど、メルマガでもお伝えしてるように、すごい、なんて言うんでしょう、あれなんですよね、このホテル、隙間みたいなのが あって、で、外結構近いところにプールがあって、そこにやたら人がいて、なんかさっきからね、奇声を発してる小僧みたいなのがね、外人のいて、ちょっと変な音とかが入るかもしれないですけど、で、辛いところとかがね、ないように話すつもりではいるんですけど、変なノイズが入る場合は、ちょっとね、その辺はご容赦ください。で、ここまで配信してきたパート1からパート4までって、もう聞いていただけたでしょうか。聞いていただけた場合はね、今回の欲しい未来の作り方の音声シリーズは、かなり僕が本気で作ってきた、本気で伝えようとしてるっていうのがね、理解していただいてると思うんですよ。で、聞くだけじゃなくて、しっかりその後アウトプットをする、しっかり自分とか、これまでの自分を振り返ったりね、じゃあ音声を聞き終えて何から手をつけるかって、そういったところまでね、やった人っていうのは、確実に変わっていく何かっていうのをね、感じていただけてると思うんですよ。そのぐらいパワフルな話をしてます。すごくベーシックなことではあるんだけど、すごくパワフルな話をしてます。パート1の音声では、ざっくりちょっとダイジェスト的に振り返っていきたいんですけど、パート1ではね、選択肢に関して話をしました。選択肢を無駄に増やしていくのはやばいですよっていう話をしました。選択肢っていうものを増やしてしまうと、僕らどんどん楽で受け身でいられるものに時間を使ってしまう、そっちに流されてしまうんですよっていう話をしました。これって本当に怖いことで、成果が出るとか、充実感があるとか満足するとか、そういったことで選ぶんじゃなくて、いかに楽でいかに受け身でいられるかっていう方に流れていくんです。選択肢が増えれば増えるほどね、決めてなければないほどそうなるんです。だけど一方ではね、じゃあ選択肢減らしていこうと決めていこうって思うんだけど、でも一方では僕らっていうのは、選択肢っていうのはどんどん増やしたい生き物だから、減らすことを本能が恐れるわけです。無意識無自覚だと選択肢を減らしていくっていうことができないんですっていうことをね、実験の例とかいろんなことを説明してお伝えしました。だから決めるっていうことはすごく大事になってくるわけです。決める、選択する、決めるっていうことはね、決断するっていうことは選択肢を減らすっていうことですからね。で、この決める、何をするのか、選択肢を減らす、それはもう大きなこと、何をやりたいのか、何を作りたいのか、どういったね、現実を作っていきたいのか、何を目指すのかっていうのも決めるし、決めなきゃいけないし、で、それを決めたらね、そのために今の自分が何をしていくのか、方法論の部分だったりとか、そういったのを決める。これがすごく大事なんです。自分の人生を、自分の毎日をね、もっと言えば自分の次の行動を決める。で、決めないと勝手に流れていくんです。勝手に流されていくんです。時間っていうのはどんどんどんどん流れて、そして残っていかない。だから決めましょうっていう話をしました。で、パート2の音声では、現状を超えていくために、どういうふうな現実を作っていきたいのか、作りたい未来があるわけですよね。その作りたい未来、目指すもの、目標みたいな、夢みたいなね、そういったものが分かったら、そういったものを決めたらね、今の現実にないものですよね、そこは。未来のね、今にない何かなわけですから、そこに向かうんであれば、現状を超えていかなきゃいけないわけですよね。その時に、自分の今の日常、当たり前の日常、快適領域ですよ。コンフォートゾーンと言われるその快適な領域を抜けていかなきゃいけないわけです。別の言い方をしたら、そのコンフォートゾーンのレベルを上げなきゃいけない、エフィカシーを上げていく必要があるんですけど、そのエフィカシーを上げる、コンフォートゾーンを抜ける時に、ここでね、勇気とか気合とか精神力でそこを超えようとするんじゃなくて、それを超えようとするというのは、ほとんどの場合、ほとんどの人がそれができないわけですよ。そういうふうに育ってきてるんで、日本人というのは特にね。一部の、もうエイヤで、 もう全然ね、行動ができるみたいなタイプの人はそれはできるんだけど、ほとんどの場合そうじゃないわけじゃないですか。であれば、そうやってね、ガンガンリスクを取っていける人の真似をするんじゃなくて、そこに建設的な戦略を持つっていうことが大事ですよっていう話をしました。なんでコンフォートゾーンを抜けるのが、なんで新しいチャレンジするのが怖いのかって言ったら、リスクがあるからですよね。うまくいかなかったらどうしようって。まあいろんなリスク、いろんな不安、そういったものがあるから行動できないわけじゃないですか。であれば、自分が許容できるリスクをしっかり知ること、すごく大事。セルフナレッジの重要性っていうのは今までも何回も何回もいろんなところで説明してきましたけど、これもセルフナレッジですよ。自分が失ってもいいもの、なくしてもいいものですよ。許容できるリスクっていうのをしっかり知ることがすごく大事ですよっていう話をしました。失っても問題がない自分のリソースを明らかにするっていうことです。そしてその自分が、許容できるリスクっていうのを知ったらね、その分だけチャレンジするんです。で、これはね、できるんです。できるようになるんです。自分のリスク、許容できるリスクっていうのが分かったら。だってもうリスクが分かってるから、怖くないですよね。だし、うまくいかなかったとしても大した問題じゃないわけです。だってそれは、失ってもいいものだから。許容できるリスクだから。で、さらに言えば、もう、ガンガンチャレンジができるようになっていくんです。しっかり自分が取れる、自分が許容できるリスクっていうのが分かれば。リスクホメオスタシスっていうね、話をしてます。もう僕らは自分が取るリスクにもね、ホメオスタシスがあるんです。まあこの辺もね、しっかり聞いてない人はね、パート2の音声を聞いてほしいし、すごく大事な話をしてるんでね。しっかり自分が許容できるリスクっていうのをね、明らかにしたら、チャレンジができるようになるんです。前進できるようになるんです。っていう話をパート2でしました。で、パート3の音声では、自分の成功の可能性っていうものが高いところに自分の身を置くっていうことが大事ですよと、そっちを選択していくっていうことが大事ですよと、そっちに自分をかけていくっていうことをしっかりやっていこうぜっていう話をしました。頑張ることとか、努力すること、が大事みたいな、こういうふうにね、もうこの頑張るとか、努力とか、そういうふうにすごく曖昧にしがちだけど、そうじゃなくて、大切なのはね、頑張ることでも努力することでもなくて、自分が欲しい未来にその行動がつながってるかどうかなんです。自分が作りたい未来に、作りたい現実にその選択がつながってるかどうか、これが大事なわけです。で、それをしっかり前もって明らかにして、そして判断して、そっちに身を置く、自分のね。そっちに時間とかエネルギーとか、あるいはお金をかけていくっていうことが大事ですよっていう話をしました。これすごく大事なことです。もう行動することが大事だけど、行き当たりばったりの行動とか努力じゃなくて、ちゃんと選択していくわけです。自分の成功の可能性、自分の目標の実現の可能性が高い方にどんどん身を置いていく。こっちが高い、じゃあこっちに身を置く。こっちを選択するっていうふうにね、この自分の成功の可能性が高い方にかけていくっていうことは当たり前のことにすれば、チャンスっていうものはどんどんどんどん増えていくし、運と呼ばれるものもね、上がっていくんです。だってそっちの選択に自分が欲しい未来につながる可能性があるわけですから、もう当然なんです。そっちに常に身を置くっていうことがね、当たり前になっていればね、チャンスが増えていくのは極めて当然のことなんです。運とかチャンスっていうものをね、なんかスピリチュアル的なものとして捉えるんじゃなくて、こういうふうに現実的な自分の行動で、自分の判断で作っていくことができるっていうことをね、しっかりね、なんて言うんでしょう、腑に落としてほしいんですよね。自分の行動が、自分の選択が、自分の日常が本当に欲しい未来につながってるのかどうか、これをね、考えてほしいんです。頑張ってるつもりで、いるけど、だけど見当違いなことをやってないか考えてみてほしいんです。例えばダイエットしたいとか痩せたいって思いながら、言いながら、だけど実際にやってることっていうのはテレビでダイエット特集を見てるだけみたいな、雑誌でダイエット系の記事を読んでるだけとか、痩せる方法を調べるだけになってませんかっていうことなんです。例えばね、あるいはそのダイエットだけじゃないけど、知識集めばっかりに終始してませんかってことをね、問うてほしいんです。だってそっちじゃないわけじゃないですか。成功の可能性が高い方向っていうのはね。可能性が高い、チャンスがある領域っていうのは、 そうじゃないわけです。うん、しっかり考えてしっかり選択していくっていうことが大事ですよっていう話をね、しました。パート3では、で前回パート4の音声では大量行動の重要性に関して話をしましたよね。うん、でこの大量行動を考えるときに、同等確率の法則を、ね、シェアしたんですけど、結局同等確率、いいことも悪いことも、結果が出ることも出ないことも結果につながることもそうじゃないことも同じ確率で起こるんですよっていう法則です。だから成功確率とか成功の可能性が高い行動がもう前もって分かってるんであれば、もう大量にエントリーしていくっていうことが大事になってくるわけです。どっちにしろね、いいことも悪いことも同等で起こるわけだから、あとは数なんです。数、うん、数をこなしていく。でただ数をこなす方がどんどんどんどんいいことも悪いことも起こるから、起こるっていうかつながるどっちかにこうなっていくからいいんだけど、僕らはね成功の可能性が高い方とか自分をセルフナレッジとかいろんなことをね、これまでの音声でお伝えしているようにもう知ってるわけだから、可能性が高いことを大量にエントリーしていく、これはねもう最強の戦略なんです。一般僕らの普通の人ができる最強の戦略なんだよっていう話をしてます。その時にね、小さく早くどんどんエントリーする、これが大事なんです。だって量が大事なわけですから。闇雲の大量行動じゃなくて、さっきも言ったけどここまで話してきたことを踏まえた方向に大量に行動していくわけです。どんどんどんどんエントリーしていく。そうすればね、現実っていうのはもうこれ動かざるを得ないんです。だから徹底的に小さく早くエントリーする、その重要性をお伝えしました。欲しい未来とか、自分が作りたい人生っていうのは、作りたい現実っていうのはこうやってこういう風なスタンスで、でこういう風なやり方で作っていくんです。そうすればね、絶対にできるんですよ、誰でも。もちろんこういう風にしっかり考えてやっていくっていうことをやらなくても、ドラマティックにね自分の人生を作っていくってことはできる人もいると思います。だけど確実にこれは達成したいとか、絶対にこれは手にしたいとかね、思う現実あると思うんですよ。いろんな、人によってそれは違うと思うけど、であればこういう風なこの音声シリーズでお伝えしてきたことを踏まえればね、もうこれは技術でそっちに行けるんですよ。とはいえね、もちろんなんて言うんだろう、例えばコインを投げて裏か表でどっちか選ぶみたいな生き方もいいと思いますよ。生き方もいいと思うんです。それはそれでなんか生きだしね、でも今のあなたにはね、おそらく達成したいものだったり目標だったり叶えたい夢だったり作りたい現実っていうのがあるんだと思うんですよ。だから、メルマガを読んだりとか教材を学んだりとか、こういう音声シリーズを聞いてそこに時間エネルギーっていうのを使うっていうことをねやってるはずなんですよ。であればそういったもの、自分が今達成したいこと、叶えたいものっていうのを徹底的に叶えて、徹底的に現実化させて、その上で感覚でやるとか、コインで決めるみたいなことをやればいいんですよ。ちなみに僕はその両方のスタンスですからね。だからすごい QOL が高いんです。絶対に叶えたいこととか達成したいこと、そういったことにはもうゴリッゴリに僕はスキルを使います。今回お伝えしているような技術を発動させたり、あとは目標達成のね、かなり細かい戦略、メソッドっていうのを使います。だけどそれ以外の基本的なこの日常、毎日っていうのは、その時の心のまま、なんて言うんだろう、自分の感情というか、心に従ったり、なんて言うんでしょうね、それこそコインを投げて裏か表で何をするとかね、どっちに進むとかっていうのを決めたりとかしてますよ。だから心から楽しめるんですよ。でこういった生き方をこれそのどっちも持ってる、技術もあるし心に従って領地で生きるみたいな、そのどっちのスタンスもできるっていうこの土台を持つっていうことをね、こういった生き方を僕はこれ真剣に僕のメッセージを受け取ってくれている人全員に胸を張ってね提案したいんですよ。ずっとなんか感覚だけだと、それは感覚でスルッといく時もあればそうじゃない時もあるんです。で技術だけでもねなんか違う、全部考えて全部なんか徹底的に、システマチックにやる、それはそれでいいんだけど、もう 自分の心は知ってるって僕は思うんで、境地が全てだと思うんで、それだけを信じてやるっていうのもね、やっぱり大事なんですよ。だからその両方、土台として技術を持ってくるんです。うん、その両方を持って生きる生き方を本当に提案したいんですよ。自分が望むものっていうのはね、自分が想像できることっていうのは、これね、絶対にできることなんですよ。自分が想像できることぐらいは当たり前に実現できるレベルにもうなった方がいいんです。で、それはもう当たり前、自分の目標ぐらい当たり前に達成できると、うん、その次なんです、楽しいステージっていうのは、うん、だってやっぱりね、これね、本当そうだと思うんですけど、人生って本当ね、想像以上なんですよね。想像以上なんです。で、今僕はハワイでね、この音声撮ってるって話をしましたけど、で、まあ予定では17日間こっちにいるつもりなんですけど、で、これもね、20代の頃、うん、こう今のこのライフスタイルを想像できたかって言ったら、これ完全に想像できてませんでしたからね。そもそもこんなハワイが好きになるっても思ってもなかったし、だし普通の選択肢として、ハワイに行って一人でフラッと行って、で仕事したり、なんかね、思うがままに何かやったりっていうことをできるなんて思ってもいませんでした。どんどんなんか自分が想像していることとか、やりたいこと、達成したいことっていうのを確実に形にし続けることで、どんどんどんどん、なんでしょう、想像以上に QOL が上がっていってるんですよね。これ本当になんかね、いつも思います。すごいなって、人生って本当すごいなって僕いつも思うんですよ。うん、僕直接会ったことがある人とかにはよく話すんですけどね、うん、これ人生って本当想像以上だから、だから今の自分がやりたいこと、達成したいことっていうのはもうさっさと達成して、うん、してどんどんどんどんエントリーして、やった方がいいよって話するんですけど、これ本当に心からそう思います。もう想像以上なんです。もちろんね、いいことばっかり起こり続けるわけじゃないですよ。だって人生だから。うん。でもね、それを味わえるようになるんです。心から。もう楽しめるようになるんですよ。もちろん嫌なことがあったりとかしたらね、その時その瞬間は心がね、そっちに振られますよ。うん。揺さぶられますよ、感情は。もうそれは当然ですよ。嫌なことがあってもハッピーとか言ってたら、それおかしいでしょ。うん。もうそういうなんか変なね、ポジティブシンキングみたいなのを、はね、微妙だと思うんですよ。その後になんかプラスに捉えようとかなら、まだわかるけど、嫌なことがあった、大丈夫みたいなね、うん、物を盗まれた、大丈夫、全てに意味があるんだ、イエスみたいな、それおかしいから、反応として。そうじゃないんです、うん、嫌な気分になりますよ。だけどそれでもね、嫌なことがあってもその後にちゃんと心がね、なんていうんでしょう、戻るんですよ。戻りやすくなるんです。不必要になんて言うんでしょう、囚われなくなるって言ったらいいのかな、うん、起こった出来事とか他人とか過去とかまだ来てもない未来、そういったものにね、不必要に囚われなくなるんです。今この瞬間を、今の目の前の現実を心から味わえるようになるんです。このスキルをちゃんと持つっていうこと、今までこうお伝えしてきた土台を持つっていうことと、感覚を大事にするって、この両方で生きるようになったら本当ね、味わえるようになるんです。で、これがね、もう僕らの人生の究極の醍醐味だと僕は思ってるんです、うん、だからどうせ起こるんですよ。いいことも悪いことも、楽しいことも楽しくないことも、苦しいことも、感動することも、嘆くようなこともね、どうせ起こるんです。いろんなことがいいんですよ。起こっていいんです。いいことしか起こらないように管理するとかじゃないんですよ。起こっていいんです。だって人生ってストーリーですよね。それを味わって生きれるようになるんですよ。そういう生き方をするための土台になるものとして、今回ね、欲しい未来の作り方っていう、テーマでね、コンテンツを作ってきました。いかがだったでしょうか、うん、これしっかり聞いてほしい、しっかり活用してほしいんですよね。これね、僕的にはこの全部で今回を含めて、5回にあたってね、お伝えしてきたこのシリーズ、完全に自信作です。そのね、音質とか、なんだろう、トークのね、コンディションとか、そういったものは分かんないですよ。分かんないけど、お伝えしてきた内容に関しては、もうこれ、完全に自信作です。で、これで現実、っていうのが、 望む方向に進まないっていうことはね、絶対ないっていうふうにね、胸を張って言えるような内容を詰め込んだつもりなんですよね。もちろんそこにはあなたの行動が不可欠です。知るだけで現実が変わるっていうことはないんだよね。だけど行動っていうのはこれまでよりもはるかに起こしやすくなったはずなんですよ。ぜひね、何度も何度も何度も繰り返し聞いて、そしてあなたの日常にしっかり今回の音声シリーズをつなげてほしいです。で最後に、ちょっとねお知らせを一つさせていただきたいんですけど、メルマガでもちょっとね、追伸のところでお伝えしてると思いますが、近いうちに、アクセルという教材をご案内しようと今準備をしてます。でこのアクセルっていう教材は一言で言ったらね、ハイパフォーマンスが当たり前っていう状態を意図的に作る技術っていうのをお伝えする教材になるんですが、まあ仕事術とか、時間管理術とかそういう類の教材になります。で仕事をする上でもね、勉強でも、目標に寄与するあらゆるタスクでもそうなんですけど、自分自身のスピードの最大化だったり、集中の最大化だったり、クオリティの最大化、ができる自分っていうのを作った上で、そのやるべきタスクっていうのを実行できるようになってもらうことがね、このアクセルの最低限のゴールだし、メインテーマになるんですけど、そのための極めて実践的な手法を、お伝えしてます。で詳しくはね、販売開始の時に配布するレポートの中でお伝えしてるんですけど、すごくこのアクセルのテーマ三大柱というか三本柱、ハイエナジー、ハイコンセントレーション、シンプルテクニックというふうにね、高いエネルギー状態で、高い集中状態でシンプルなテクニックを使う、発動する、この組み合わせっていうのはすごく大事だし、この組み合わせでやることが仕事とかあらゆることの生産性だったりスピードだったりクオリティ質ですよね、を大きく高めるためにすごく大事なことだと僕は考えてるし、クライアントとか、アドバイスしたり指導しながら本当にそれはね確信してるんです。だけど残念ながら圧倒的大多数の人っていうのは低いエネルギー状態で低い集中状態のままやたら複雑なテクニックを使うっていうことをやってます。全然集中もできてない、集中状態も作れてないだし、エネルギー状態も低いだけど、なんか効果が出そうな、複雑なすごくやることが難しそうな時間管理術を使ったりタスク処理のねことをやったりとかテクニックを使おうとするんですよ。それね、大きな成果につながりづらいです。高いエネルギー状態で高い集中状態を作る、っていうことをやればね、シンプルなテクニックだったとしても、その効果は本当驚くレベルでもうすごい出るんです。最大化するんですよね。その辺をかなり具体的に細かく細かく掘り下げてお伝えしているのがアクセルっていう教材になるんですけど、仕事術とか時間術のジャンルの教材ではあるんですが、食事マネジメントだったり、睡眠マネジメント、環境マネジメント、心マネジメント、ストレスマネジメント、みたいな、セルフマネジメントに関してもかなり深く掘り下げて解説してます。あとね、超集中状態、いわゆるゾーンっていう状態なんだけど、そういった状態で仕事とかタスク処理を行うための極めて強力な手法、テクニックもお伝えしてます。具体的に。で、これって時間効率に関しても、そのスピードに関してもね、クオリティも、劇的に上がるんで、ぜひね、楽しみにしておいてください。このメインコンテンツ以外にも、何個もね、かなり強力な、コンテンツっていうのをね、このアクセルのメンバーページの中には、追加コンテンツとしてお渡ししてるんで、楽しみにしてください。このサブコンテンツ、メインコンテンツ全部含めて即使えるっていうことをね、このアクセルっていう教材ではこだわってるし、それを伝えてるんで、本当にね、必要、まあこれ結構このメルマガを読んでくれてるってことはね、何かしら目標があったり自分の出したい結果っていうのがある人がほとんどのはずなんで、かなり使えます。ぶっちゃけ本当に使えるんです。ぜひね、楽しみにしていてください。ということで、今回のね、欲しい未来の作り方シリーズはこれで終わりになるんですが、 ぜひね、何回も何回も聞いて、そしてあなたの人生に使ってください、つなげてください。そうすれば力強く現実っていうのは変わっていきますので。ということで、今回の音声はこれで終わりにします。ありがとうございました。